6ページ。市からのお知らせやイベントなどをチェック。サイキトピックス。情報。国民健康保険被保険者の皆さんへ、資格確認書、資格情報のお知らせの交付について。現在、お手持ちの資格確認書など、交付を受けている場合のみは、7月31日で有効期限を迎えます。8月1日からは、マイナ保険証、保険証利用登録済みのマイナンバーカードの保有状況、年齢によって、下記の通り、対応が異なります。70歳未満、マイナ保険証を保有していない。資格確認書送付。有効期限、最長令和9年、7月31日。70歳以上75歳未満、マイナ保険証を保有している。資格情報のお知らせを送付。有効期限、最長令和9年、7月31日。70歳以上75歳未満、マイナ保険証を保有していない。資格確認書送付。有効期限、最長令和9年、7月31日。資格確認書は世帯ごとに特定記録で、資格情報のお知らせは、個人ごとに、普通郵便で送付します。資格確認書の色は、朱色です。70歳以上の人の自己負担金の割合は、令和7年中の所得に基づいて判定しています。資格確認書の場合は、裏面で、臓器提供の意思表示ができます。マイナ保険証をお持ちの場合は、マイナンバーカードに直接記入する仕組みとなっています。米印、マイナ保険証での受診が困難な場合や、マイナンバーカードの有効期限切れや返納をした人には、申請により資格確認書を交付します。すでに申請をされている人は、改めての申請は不要です。また、マイナ保険証の利用登録の解除を希望する人は、申請が必要です。問い合わせ。保険年金課、保険年金係、本庁舎1階9番窓口、22-3199。または、各振興局。情報。後期高齢者医療制度被保険者の皆さんへ、資格確認書、資格情報のお知らせの交付について。現在、お手持ちの資格確認書など、交付を受けている場合のみ、は、7月31日で有効期限を迎えます。8月1日からは、マイナ保険証、保険証利用登録済みのマイナンバーカードの保有状況、年齢によって、下記の通り、対応が異なります。85歳以上。資格確認書、簡易書き留め、青色の封筒で送付。有効期限、令和9年、7月31日。84歳以下75歳以上。一定の障害があり、広域連合の認定を受けた65歳から74歳。マイナ保険証を保有している。資格情報のお知らせを普通郵便。緑色の封筒で送付。1、2どちらにも該当する人。1、過去1年間で6回以上マイナ保険証を利用。2、令和8年2月から4月までの間にマイナ保険証を利用。マイナ保険証を保有していない。資格確認書、簡易書き留め、青色の封筒で送付。有効期限、令和9年、7月31日。資格確認書は、個人ごとに、簡易書き留め、配達員による対面での手渡しで送付します。不在の場合には、郵便受けにご不在連絡票が投函されますので、郵便局の保管機関内に受領してください。資格確認書の色は水色です。自己負担金の割合は、令和7年中の所得に基づいて判定しています。問い合わせ。大分県後期高齢者医療広域連合、電話 097-534-1771、代表。保険年金課、保険年金係、本庁舎1階9番窓口、電話 22-3199。または、各振興局。7ページ。申請。国民年金保険料免除などの申請について。国民年金保険料が納め、忘れの状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態に遭うと、障害基礎年金や遺族基礎年金、死亡一時金などを受けられない場合があります。経済的な理由などで、国民年金保険料を納付することが困難な場合には、保険料の納付が免除、猶予となる。保険料免除制度や納付猶予制度50歳未満がありますので、 佐伯年金事務所または本庁舎保険年金課窓口で手続きをしてください。令和8年度分、令和8年7月分から令和9年6月分までの免除申請の受付は7月1日から開始します。申請時点の2年1ヶ月前の月分まで遡って申請することができます。失業などにより保険料の納付が経済的に困難になったり、申請を忘れていた期間がある人は、佐伯年金事務所または本庁舎保険年金課へご相談ください。問い合わせ。佐伯年金事務所電話 22-1970。 米印音声案内に従い、最初に、に、次に、にを選択。保険年金課、保険年金係、本庁舎1階8番窓口、電話 22-3187。 申請。介護保険負担限度額認定証の申請について、介護保険施設に入所している人やショートステイを利用している人の食費、居住費、滞在費にかかる利用者負担額について、対象要件を満たす人は、申請により軽減される場合があります。負担限度額認定証の有効期限は、毎年7月末までとなっています。継続してご利用される場合は、更新手続きが必要です。対象要件。利用者負担段階、第1段階。主な対象者、生活保護受給者。預貯金など、夫婦の場合、要件なし。利用者負担段階、第1段階。主な対象者、世帯。世帯を分離している配偶者を含む。以下同じ全員が、市民税非課税である、老齢福祉年金受給者。預貯金など、夫婦の場合、1000万円、2000万円、以下。利用者負担段階、第2段階。主な対象者、世帯の全員が、市民税非課税、本人の年金収入額たすその他の合計所得金額が、年額82万6500円以下。預貯金など、夫婦の場合、650万円、1650万円以下。利用者負担段階、第3段階、1。主な対象者、世帯の全員が、市民税非課税、本人の年金収入額たすその他の合計所得金額が年額82万6500円超から120万円以下。預貯金など、夫婦の場合、550万円、1550万円以下。利用者負担段階、第3段階、2。主な対象者、世帯の全員が、市民税非課税、本人の年金収入額たすその他の合計所得金額が年額120万円超。預貯金など、夫婦の場合、500万円、1500万円、以下。米印、年金収入額には、老齢年金などの課税年金だけではなく、非課税年金、遺族年金、障害年金なども含む。対象施設。介護老人福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、地域密着型介護老人福祉施設、短期入所生活介護など。申請期限。7月31日金曜日。必要なもの。介護保険負担限度額認定申請書及び同意書。介護保険被保険者証、利用者。通帳や有価証券などの写し、利用者、配偶者。申請者確認書類、運転免許証、マイナンバーカード、資格確認書など。米印、詳しくは問い合わせください。詳しくは、こちらから二次元コードあり。申し込み、問い合わせ。高齢者福祉課、介護保険係、本庁舎1階10番窓口、電話 22-3117。または、各進行、1作業、8ページ。情報。子ども、子育て実証運営施設、ワンパークを開設しました。児童の健全育成を推進し、子育て中の家庭を支援するため、子どもとその保護者が自由に来館できる実証運営施設を開設しました。利用者のニーズを把握し、必要な機能や提供するサービスの内容、効率的な運営体制などを検討します。自由に遊べる安全な子どもの居場所として、また気軽に相談できる場所として、ぜひご利用ください。時、火曜日、水曜日、金曜日から日曜日、祝日、9時から18時。休館日。月曜日、木曜日、祝日の場合、翌日が休館日、年末年始。ところ。 中之島三丁目13番21号、旧佐伯児童館。利用者。乳幼児から18歳までの子供とその保護者等。料金。無料。施設機能。1、健全な遊び場や居場所の提供。2、多世代、地域との交流。3、中高生の居場所づくり。4、子供や保護者の不安解消。開設期間。令和9年3月末まで予定。米印、実証運営につき、開館日、開館時間、休館日は変更になる場合があります。問い合わせ。子ども・子育て実証運営施設、ワンパーク、電話 22-3515。募集。九州オルレ佐伯、大乳島コース、クリーンオルレ参加者募集。大乳島には、海が身近に感じられる船隠しや、天気の良い日には、四国が見られる空の展望所など、素晴らしい景色を楽しむことができるトレッキングコースがあります。佐伯・大乳島コースの清掃を行いながら歩くクリーンオルレに参加する人を募集しています。詳しくは、二次元コードを読み込んでいただくか、問い合わせください。時、7月18日土曜日、9時30分から12時30分。ところ、大乳島カンガルー広場集合。上映丸をご利用の人は、乗り場に9時までに集合。定員、100人程度。申し込み期限、7月15日水曜日、12時。詳しくは、こちらから二次元コードあり。申し込み、問い合わせ。観光課、観光係、本庁舎2階38番窓口、電話 22-4071。情報。佐伯市 B&G 海洋センタープール利用について。利用期間。7月18日土曜日から8月24日月曜日。センター名、上浦 B&G、利用時間、10時から12時、13時から20時。センター名、鶴見 B&G、利用時間、10時から12時、13時から20時。センター名、弥生 B&G、利用時間、10時から12時、13時から19時。センター名、梅 B&G、利用時間、10時から12時、13時から19時。センター名、直川 B&G、利用時間、10時から12時、13時から19時。米印毎週火曜日は休館日。米印毎週日曜日は17時まで。米印鶴見のみ、祝日も17時まで。問い合わせ。体育保健課、スポーツ振興係、まなみ1階、電話 22-4062。9ページ。情報。市民ワークショップ、みんなで話そう。佐伯の未来、私たちの街の今と未来を開催します。現在の第2次佐伯市総合計画が、令和9年度で終了することに伴い、第3次佐伯市総合計画、令和10年度から16年度の策定を進めています。総合計画は、これからの街をどんな姿にしていくかをまとめた、市の未来の計画です。子育て、教育、福祉、防災、環境、交通、にぎわいづくりなど、暮らしに関わることを、みんなで考えながら進めていきます。これからの佐伯市を、もっと暮らしやすく、魅力ある街にしていくため、市民の皆さんのご意見を聞かせてください。対象、佐伯市民。申し込み方法。二次元コードから、申し込み、または、電話 22-4104 へ電話申し込み。1. 佐伯地区。時。7月16日、木曜日。19時から21時。ところ。佐伯地域コミュニティセンター。2. 与野津地区。時。7月16日、木曜日。19時から21時。ところ。与野津地域コミュニティセンター。3. 青山地区。時。7月17日、金曜日。19時から21時。ところ。青山地域コミュニティセンター。4. 本庄地区。時。7月17日、金曜日。19時から21時。ところ。本庄地域コミュニティセンター。5. 西上浦地区。時。7月23日、木曜日。19時から21時。 ところ、西上浦地域コミュニティセンター。6、戸町台地区。時、7月23日、木曜日。19時から21時。ところ、戸町台地域コミュニティセンター。7、八幡地区。時、7月24日、金曜日。19時から21時。ところ、八幡地域コミュニティセンター。8、直川地区。時、7月24日、金曜日。19時から21時。ところ、直川地域コミュニティセンター。9、北地地区。時、7月27日、月曜日。19時から21時。ところ、北地地域コミュニティセンター。10、弥生地区。時、7月30日、木曜日。19時から21時。ところ、弥生地域コミュニティセンター。弥生中央分館。11、鶴岡地区。時、7月30日、木曜日。19時から21時。ところ、鶴岡地域コミュニティセンター。12、上浦地区。時、7月31日、金曜日。19時から21時。ところ、上浦地域コミュニティセンター。13、下方田地区。時、7月31日、金曜日。19時から21時。ところ、下方田地域コミュニティセンター。14、佐伯東地区。時、8月6日、木曜日。19時から21時。ところ、佐伯東地域コミュニティセンター。15、上方田地区。時、8月6日、木曜日、19時から21時。ところ、上方田地域コミュニティセンター。16、梅地区。時、8月7日、金曜日。19時から21時。ところ、梅地域コミュニティセンター。17、大乳島地区。時、8月8日、土曜日。10時から12時。ところ、大乳島地域コミュニティセンター。18、鶴見地区。時、8月21日、金曜日。19時から21時。ところ、鶴見地域コミュニティセンター。19、釜江地区。時、8月21日、金曜日。19時から21時。ところ、釜江地域コミュニティセンター。20、全大会、クロージング、90分。時、8月29日、土曜日。10時から11時30分。ところ、佐伯城山桜ホール、小ホール。問い合わせ。制作企画課、制作企画係、本庁舎5階88番窓口、電話 22-4104。募集。第1回、まちづくり講演会、1回づくりはまちづくり。全国で活躍中のまちづくり実践者から、学ぶまちづくり講演会、全3回。今回の講師である田中元子氏は、平成30年東京都墨田区にて、喫茶ランドリーをオープンし、一階づくりはまちづくりをモットーに、地域の人々が、街の小さな主役になれるような空間づくり、施設づくりを全国で手掛けています。時、7月10日、金曜日18時30分から20時。ところ、佐伯城山桜ホール、小ホール。対象、どなたでも。講師、田中元子氏。定員、60人。参加料、無料。申し込み方法、二次元コードを読み込んで、申し込みフォームに必要事項を入力し、申し込みください。申し込みは、こちらから二次元コードあり。問い合わせ、都市計画課、まちづくり計画係、本庁舎4階78番窓口、電話 22-3114。
2月26。
10ページ。募集。あなたも、原木椎茸栽培の担い手になりませんか？椎茸栽培研修生募集。大分県では、生産量日本一を誇る特産品、原木椎茸の生産振興を図るため、 椎茸生産に興味のある人を対象に、習熟度に応じた2つの研修を開催します。椎茸栽培への就業を検討中の人や就業後間もない人など、多数の参加をお待ちしています。研修概要。1、基礎研修。計4回の研修会、講義、視察などを通して、原木椎茸栽培の基礎を学びます。開講時期。8月から令和9年3月。米印、各会、日曜日に開催。第1回開催予定。8月30日、日曜日。研修場所。県農林水産研究指導センター林業研究部。キノコグループ、文豪小野市三重町。定員。40人程度。に実践研修。最大12日間、研修生在住地の近隣優良生産者の生産現場に通い、生産者から直接、技術指導を受けます。研修時期。10月から令和9年3月のうち、最大12日間以内。コース区分、定員。1作業体験コース、未参入者米印6人。2技術習得コース、7人。米印、椎茸栽培に参入予定で、63歳以下の人。申し込み方法。南部振興局の林業、木材、椎茸班、または、市役所林業課に、受講申し込み書を記入し提出してください。申し込み期限。7月31日金曜日。問い合わせ。大分県南部振興局林業、木材、椎茸班、電話 22-0393。募集。一日農業バイト、デイワーク。農業のアルバイトを簡単に募集、応募することができるようになりました。デイワークとは？デイワークは、一日バイトアプリのことで、人手を求める生産者と仕事を探す、求職者をマッチングする、スマートフォンアプリのことです。デイワークにアクセスすると、働き手を募集している農家や、休日や短時間の仕事を探している、働き手が、簡単にマッチングできます。働き手の皆さんへ。一般の人を対象としているので、農業経験がない人も、短時間でのバイトを希望する人も、登録、利用、仲介手数料無料のサービスのため、気軽に参加できます。農家の皆さんへ。アプリで働き手を探してみませんか？仕事の内容を、細かく具体的に掲載することで、お互いのニーズに合ったマッチングができます。また、写真や動画も掲載可能となっているので、簡単に、わかりやすく、作業内容を伝えることができるのも、デイワークの大きなポイントの一つです。注意事項1を必ず確認してください。ダウンロード方法。App Store または Google Play にアクセスし、デイワークで検索するか、カメラで二次元コードを読み取り、表示されたアプリをダウンロードしてください。二次元コードあり。注意事項。1、農作業中に怪我をした場合。雇い主は、労働者に対し、通勤途上も含め、責任を負わなければなりません。それをカバーするための労働災害保険、労災に、必ず加入をしてください。2、トラブルに関して。農家と求職者間でのトラブルについて、佐伯市及び JA は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。本サービスへの質問は、下記に問い合わせください。サービスに関すること。鎌倉インダストリーズ株式会社、運営会社、電話 0467-84-9459。募集内容などに関すること。JA 大分本店、営農支援部、営農支援課、電話 097-544-1136。労働災害保険、労災に関すること。JA 大分中央会、担い手サポートセンター、電話 097-574-8971。11ページ。補助。スズメバチなどの駆除費を補助します。助成金交付申請の時期。スズメバチなどの営巣を駆除した年度の3月1日まで。市に登録された駆除業者に依頼して、活動中のスズメバチなどの巣を駆除した場合、支払った費用の一部を助成します。補助対象者。スズメバチなどが営巣している建物、または土地、市内に限るの所有者、使用者、管理者、米印法人を除く。本市の自治会、その他これに類すると、市長が認める団体。 スズメバチなどの営巣付近の市内に居住する個人。補助金額、予算がなくなり次第終了。駆除費用の2分の1の額。上限1万円で100円未満は切り捨て。手続き代行者。申請者は、補助金の申請や請求などの手続きの代行を登録駆除業者に対して依頼することができます。夏から秋にかけてスズメバチが増加します。農作業や野外活動の際は、十分注意してください。米印、蜂の巣の駆除は、危険を伴うため、登録駆除業者へ依頼することをお勧めします。申請に必要なもの。申請書兼請求書。市ホームページからもダウンロードできます。添付書類。1領収書の写し。2駆除場所の位置図、または見取り図。3駆除前後の現況写真。4市税官の証明書。5暴力団関係者でない旨の誓約書。登録駆除業者。米印、市ホームページ暮らし、手続き外注など、スズメバチ等の駆除費の補助に掲載。登録駆除業者名、よろずやニーズ。所在地、鶴見。電話番号、電話 080-1785-6122。登録駆除業者名、ミツバチスズメバチ等駆除専門、高野。所在地、稲垣。電話番号、電話 080-2727-1414。登録駆除業者名、一般社団法人、困りごとお助け協会。所在地、内町。電話番号、電話 22-7722、電話 090-2088-0478。登録駆除業者名、株式会社グリーンハウス弥生。所在地、弥生。電話番号、電話 46-1187。登録駆除業者名、有限会社、害虫防除センター。所在地、新目島。電話番号、電話 23-4731、電話 090-4990-9467。登録駆除業者名、蜂の巣除去者、流用。所在地、鶴見。電話番号、電話 22-2895、電話 080-1728-1502。登録駆除業者名、エクステリアプロ再起店。所在地、池船町。電話番号、電話 48-9256、電話 080-8350-4455。登録駆除業者名、蜂市大分。所在地、大分市角北。電話番号 0120-968-944、電話 090-7465-8226。登録駆除業者名、株式会社、リード。所在地、別府市桜ヶ丘8組。電話番号、電話 0120-647-490、電話 0977-75-6111。登録駆除業者名、有限会社、甲府。所在地、大分市中半田。電話番号、電話 080-5247-6293。登録駆除業者名、ワスプ。所在地、木月市大内。電話番号、電話 090-9594-9860。登録駆除業者名、日東貿易、株式会社。所在地、大分市三好。電話番号、電話 0120-574-410、電話 097-574-4100。米印料金は、巣の大きさや場所などにより異なります。直接、問い合わせの上、条件に合う業者をお選びください。申し込み、問い合わせ。環境対策課、環境対策係、本庁舎3階57番窓口、電話 22-3956。または各振興局。12ページ。募集。歴史資料館、夏休み歴史体験教室。古代の勾玉を作ろう。目指せ。玉作り部参加者募集。弥生の神小倉には、はるか昔、その地域を支配した権力者のお墓と思われる王穴墓があり、古代の勾玉や管玉、金の耳飾り、耳輪が見つかっています。見つかった勾玉は、実は市内では見られない、とても硬い石を削って作られていました。昔の人々は、どのような目的で、どれくらい苦労して勾玉を作ったのでしょうか？実際に見つかった勾玉を観察した後、柔らかい石材を使った勾玉作りを体験します。 この夏、みんなで古代の人々にとってのマガタマとはどんなものだったのかを考えてみませんか。時、8月8日土曜日、10時から12時、受付9時30分から。ところ、佐伯地域コミュニティセンター1階、実習室。対象、小学校5年生以上、成人化。定員、15人米印先着順。材料費、300円。持ち物、タオル、手拭き用。注意事項、汚れても良い服装。申し込み方法、電話または歴史資料館窓口、申し込みフォーム。電話窓口で申し込みの場合、月曜日、休日の場合、翌平日は休館日のため受付できません。申し込み期間、7月6日月曜日から31日金曜日17時。申し込みはこちらから二次元コードあり。問い合わせ、歴史資料館、電話 22-0700。 募集、令和8年度佐伯市20歳の集いしおり表紙デザイン募集。式典で配布するしおりの表紙デザインを募集します。晴れの日を彩るあなたのデザインをお待ちしています。応募方法、1、用紙 A4 または英語や CDR を郵送または社会教育課窓口へ提出、返却はしません。表紙の大きさは A5 縦です。2、専用フォームから応募。ファイル形式 JPEG、PNG で 1MB 以内、米印1か2の方法で1人1点まで、自作に限ります。米印、住所、氏名、年齢、学年、学校名など電話番号をお知らせください。選考により決定したデザインは12月中に市、方、米印、無ページで発表します。対象、高校生から20歳になる人、平成18年4月2日から平成23年4月1日生まれの人。募集期限、10月30日金曜日。郵送先、郵便番号876-0853、佐伯市中村東町6番9号、佐伯市教育委員会、社会教育課。詳しくは、こちらから二次元コードあり。応募は、こちらから二次元コードあり。申し込み、問い合わせ、社会教育課、障害学習推進係、学び1階、電話 22-3245。13ページ。情報、大雨時に排水ポンプの運転調整を行うことがあります。市内には大雨の際に溜まった雨水を河川、万丈川や伊崎川に強制的に排水するためのポンプが、蛇崎、下久部、長瀬、脇、高畑、小田、久木内、染谷排水機場に設置されています。河川の水位が堤防が耐えられる最高の水位、ハイウォーターレベルを超えた際、ポンプで家屋や田畑側の水、内水を排水し続けると、堤防が決壊したり、堤防から越水したりして、万丈川の河川の水、外水が下流の家屋側に氾濫し、広い範囲で被害が発生する可能性があります。このような場合、堤防の決壊や越水による万丈川の氾濫による災害を防止するため、排水ポンプの運転を停止するポンプの運転調整を行います。ポンプで排水している地域の皆さんのご理解をお願いします。ポンプ運転を停止する場合は、防災スピーカーや防災、行政ラジオでお知らせします。佐伯市防災危機管理課。米印、ハイウォーターレベルとは、堤防が耐えられる最高の水位。河川の水位がハイウォーターレベルを超えると、堤防が決壊したり、溢れたりする危険があります。問い合わせ、国土交通省、佐伯河川国道事務所、河川管理課、電話 22-1880、代表。情報、国土交通省の川の防災情報をご利用ください。川の防災情報は、大雨などの際に雨や川の水位の状況などをインターネットを通じてリアルタイムに配信し、避難判断などに必要な情報を入手できるウェブサイトです。トップ画面、トップ画面のメニューから様々な川に関する情報を確認することができます。レーダー雨量、 X レイン、 C バンド、 周辺地域の雨域や雨量の状況をレーダー雨量で確認できます。雨量強度や雨域の移動、履歴を動画で把握することができます。川の防災情報は、スマートフォンでも見ることができます。スマートフォンでも、手軽に河川情報を入手できます。GPS 機能により、現在地周辺の情報も確認できます。川の防災情報スマートフォン版は、こちら、二次元コードあり。問い合わせ。国土交通省、佐伯河川国道事務所、流域治水課、電話 22-1880、代表。